はい、ということで、岸本会でございます。
はい、お願いします。
今日はですね、ちょっと新しい感じの、企画をやろうかなと思っております。
待ってました。
じゃあ行きます。
はい、
オカルト27。でまあオカルト27っていうのはね、まあ比較的新しい、ニュースみたいなものをこう紹介するっていう感じの、コーナーなんですけれども、今日はですね、僕これにクイズバージョンにしたいなと思って。
クイズ、はい、
でちょっと都市クイズってやってたでしょ、
やってました。
まああれの亜種じゃないですけど、僕が気になっている、結構新しめの世界のニュースで、これちょっとクイズにできるなって思ったのがいくつかあったんで。
ただ僕ニュース見まくってますからね。
あ、本当ですか。
そうですよ、僕世界にも目を向けてますから、全て答えられるんじゃないかなと思っております。
はい、ということで、じゃあね、まあまあいくつかご紹介していきたいと思うんですけれども、まずですね、1個目、台湾からのクイズでございますけれども、
何でしょう。
ちょっとですね、今月ですかね。
今月、最新だ。
もう11月に入っての話なんですけれども、とある少年が話題になりました。
ほう。
で、この少年がですね、台湾の、まあ、ある県に住んでおりまして、名前がキュウ君。
キュウ君。
キュウっていう子なんですけども、彼が、昨年7月にですね、スクーターを運転していた際に、
はい、
自動車と衝突する事故に見舞われ、
お、大変、
体にとんでもなく大きな損傷を受けました。
うわ、
ね、で、総合病院に、搬送されたキュウ君なんですけども、硬膜下水腫、脾臓の裂傷などが見られ、まあ要はとにかく結構な重傷だと。
内臓か、
で緊急に手術が必要になったと。
先生、
はい、で手術が無事に終わったものの、キュウ君は深い昏睡状態に陥ったままですと。 その間も引き続き治療のため、頭を開いたりとか、お腹を開いたりとか、手術が6回も行われたと。でその後キュウ君は体は回復したんですが、相変わらず意識が戻ることなく時間だけが過ぎていったと。ね、でキュウ君の処置に当たっていた看護師は、当時のことについて、キュウ君は家族とは絶えず死神との綱引き状態だったと語っていると。まあ要はいつ亡くなってもおかしくないような、ただ意識は全く戻らないと。で昏睡状態になってから62日目、彼のお兄ちゃんがですね、
お兄ちゃん、
あることをキュウ君に言ったんです、するとそこから突然、キュウ君の脈拍が上がり、奇跡的に意識を取り戻した、で、まあ、その後も、バイタルサインが良くなり、復活へ回復していったと。
おー、いいですね。
で、事故から約半年の入院生活を経て、昨年末無事退院できたというお話なんですけれども、このキュウ君、もうずっと昏睡状態で62日間、何もなかった状態にもかかわらず、彼のお兄ちゃんが何と言って、彼が回復に向かったかという、
そういうことか、
クイズでございます。
これ
はだからもしかしたら同じような状況にいる方いらっしゃるかもしれないじゃないですか、昏睡状態で目を覚まさないっていうね、でこういうことを言ったら、もしかしたら劇的に回復する可能性があるかもしれないという意味でも、重要な案件じゃないかと思います。
確かにね、
ちょっとご紹介したいなと思ったんですけども、それでは、このキュウ君復活のために兄がかけた言葉、
はい、
これは何でしょうか。
簡単です。ヒントは隠されてました。というのも、
はいはい、
あなた出題者としては、まだまだ力が足りませんね。そんなにヒント分かりやすく置いちゃうとっていうもんですよ。 僕からすると。
はいはいはい。
僕が見たのはね、
うん、
62日間入院してたというそこなんですよ。
はいはいはい、はい。
うん。2ヶ月間ですよ。
まあ、約2ヶ月。
ね。2ヶ月入院して、うん、なおかつですよ、昏睡状態言ったらいろんな機械つけられてますよ。
うん、
ほな、もうお金かかりますよね。
うん。
2ヶ月間もね、
まあ、まあそこそこかかるでしょうね。
ですよ。
集中治療室みたいな。
もうその治療費とか、
うん、
あとまあ、入院費とかかかりますよね。その時にそれでお金がそこをついたと。
はいはい、
家がね、
はいはい、
ほなお兄ちゃんがこう言ったんですよ、
うん、
分かるように一言で、
うん、
米びつを今朝覗いてみました。お米もありません。これが正解です。どうですか。簡単でした。うん。
ニアピン。
まさかの嘘でしょ。ボケにボケたのに。
そうね、あの当たらずとも遠からずな答え出してきやがったなと思って。ちょっとドキッとしちゃったよ。
かすってた。
ちょっとドキッとした。
でも本当にこのニュース知らないんですよ。
知らないっすかよね、うん、だからもう本当に最新に近いからね。
そうですよね。
そうなんすよ。
でもお金がないとかそういう理由というかこと言ったんだ。
違うんです。
え、違うんですか。
そっちじゃないんですよ。
お米
実は、うん、これ何を声かけたかって言いますと、はい、うん、キュウ君昏睡状態の横にお兄ちゃんが来て、うん、
はい、
冗談っぽく、
うん、
お前の大好物の鶏の唐揚げ食べちゃおうかなって言ったんです。
お近っ。近っ。
そうしたらぐんぐん脈拍が上がって、奇跡的に意識を取り戻した。
そこなんだ。
そうなんですよ、
うん、
でまあ理由としては、うん、一応、家族からの接触による、
うん、
そういうなんか支援みたいなのをすることによって、うん、刺激されて、
うん、
生存意欲がこう、
そうか、
湧くっていうことはあるらしいんですよ、うん、だから、そのQ君はものすごいその鶏の、まあ、鶏カツっていうんだけど、
うん、
まあ唐揚げみたいなもんだ
よ
ね、
うんうんうん、
が大好物で、うん、でまあそのそれをお兄ちゃんが覚えていて、
うん、
それを言ったので意識を呼び戻したではないかと言われていると、
う
ん、まああのまさかちょっと近いのを出してくるとは思わなかったですけど、は
い、でもそれ面白いなと思ったのが、
うん、
僕らがあの都市伝説ツアーズで、はい、もう今上がってるやつでね、
うん、はいはい、
うん、あのお坊さんに、
なんかありました、
小学寺のお坊さんにインタビューしに行った時に、その要は100日ね修行して、
うん、
お粥となんかもうちょっとしたおかずしか食べられんかった、ほんでそれ以外は全部滝行ですわって言ってた、
うん、
あのお坊さんがね、
うん、
終わった後何食べたんですかって聞いたら、
うん、
ケンタッキー言ってたよ。
ケンタッキーとかね、
ハンバーガー、
ビッグマックみたいなのつつと、ね、
バスで4個ハンバーガー食べて、
うん、
家帰ってたらもうあった鶏の唐揚げみたいな、
そうそう、ジャンクフード食った
とか言ってたかな、そう、ジャンクフードめちゃくちゃ食うたって言ってたから、
うん、言ってたね、
やっぱその死を一回なんていうんですかね、覚悟した後の唐揚げ、脂っこいジャンクフード的なものって、
うん、
生きるにつながるかな。
いや、なんかさ、
うん、
俺さ、それも今お前が言ってて思ったけど、うん、なんか鶏の唐揚げとか意味があんのかね、うん、なんか、
ね、
鶏の唐揚げ率高くねって思ったわ。
フライドチキンもそうやし、それもそうやし、
ね、なんだろうね、
ね、
一番最初に思い浮かぶのかな。
でも
食べ物のあの、
うん、
なんていうのかな、体には良くないけど美味しいものとかのイメージ、
ね、ほんまに腹減ってる時よ、
うん、
ちょっと想像してみてね、
うん、
ほんま腹ペコでどうもこうも食べんとも動けんわっていう時に目の前にたくさん料理があったとしたら、
うん、
俺唐揚げ手つけるかもな。
まあありえるよね。
ジャンクフード手つけるかもしれない。カレーとか、
うん、
例えばステーキとかよりも、
うん、唐揚げね、
唐揚げいっちゃうかも最初。
唐揚げいいよね。あ、いや、あのシンプルに、
うん、
マジで思ったもん、その
うん、
俺もフライドチキン、
うん、
こうやってなんていうの、
そう、
手で持ってもうがぶりつく感じ、
うん、がぶりつくね、うん、
ぐわっていきたい
よね、
ていうのに思い浮かぶイメージはマジで最初かもし
ん
ない
と思った。カレー食べてる時とかよりも、
うん、
普通に例えば和食とかあと麻婆とか食べてるよりも、うん、絵で想像しやすいよね。唐揚げにかじりついてるっていうのが、
うん、
チキンとかにね、
うん、
ほんまにいいかもこれ
ね、
うん、
これだからマジで効果あるかもしんないわ
ね。
性に結びつく食べ物って唐揚げなのかも本当に、
ね、でちょっと年やとセクシャルな方に持ってったりとかね、
うんうん、
お尻ちっちゃい声で言ってみたりとか
いやまあまあね、うんうん、そういうことでもいい
しいいかもしんない。なんかその人が欲しいもの見たいものっていうのを身元で言ってあげるっていうのはいいかもしれないです ね、 ね
なんかさあのほらイメージ、
うん、
頑張れとかさなんかあのね、
そうそうそう
あの
みんな待ってる
ぞみんな待ってるよとかさなんかそういうさ、
うん、
声掛けするじゃない。
そうそうそうそう
そういうことじゃないのかもね。
千羽鶴じゃなくて生鶏置いたらいい
の、うん、そうそうそう、う
ん、揚げた鶏置いたらいいのよ。
千の唐揚げを
ね、
持ってくる方がいいのかもしれない。
いやほんまそうっすね、
うん
うん、
思いましたわ。
目黒です。
はい
目黒です。
という
あ目から鱗です。
何なんすか
略してね、ちょっとね流行ってるっていうから、
はいはいはい、
略すのが、
うん、
僕も新しいの作りたいなと思って目うろです。
ちょっとねあのあんまり語呂が良くないんで流行んないと思いますけどじゃ次のやついきます。
はい、はい、お願いします。
じゃこっちいきましょう。はい、は
い、お願いします。
ですね、
うん、
これも本当に最新に近いやつですね、うん、
お願いします。
2020年の11月に入ってからの、まあ、お話なんですけれども、はい、ある一家、うん、シュワントさんという一家が、
はい、
いえおりまして、
ほうほう、
で、まあ、そのシュワントさん一家にですね、女の子がこの度、
うん
誕生
したんで、おめでとうございます。
したんですよ、
はい、
でまあその女の子が生まれたんですけれども、
うん、
マギー・ジェーンちゃんってい
う
名前なんですけれども、
うん
うんうん、まあ、この、女の子が生まれたっていうだけなんですけれども、うん、すごいニュースになったんですよ。
なんで
っていうのも、
うん、
ここの、まあ、その一家、
うん
シュワントさん一家は、
うん、
ある理由があって、
うん、
この女の子が生まれるのを、うん、まあまあそのニュースにしてしまうぐらいのことをやっているんですよ、
うん、
過去に、
はいはいはいはい、
過去にというか、うん、まあとあるだから一家の理由があって、うんうん、この女の子が生まれたことによってニュースになったという、
うん
う
ん、
誕生したっていうことでニュースになる一家、
うん、
何なんでしょうっていうことなんですよね。
はいはいもうこれもですけど、うん、一問目と同じですよ、
うん、
もう出題者がやっぱりまだ腕が足らないんでヒントが隠されてましたね。
まああの一問目外してるんですけどねはいはい
隠されてましたね。
隠されてましたか、うん、
これも隠されてましたよ。
まあね確かにちょっと言い回しとか不自然な点あったかもしれない。
だからその生まれた瞬間がすごいんでなく、
うん、
種をつけたこの瞬間っていうのがすごかったんじゃないかと。丸々してやった子が生まれたからすごいんですよね、
うん、
産んだ瞬間がすごいんでなく受精した瞬間がすごいんじゃないかと。
ほう受精した瞬間、
うん、何かしながらとかね、
うんうん、
例えばですけれども、
うんうん、
僕これあれじゃないですか、あの崖っぷちでアイロンしたりする人いるじゃない。
あーあるね、あ
のなんでした
エクストリームアイロン、
うん、エクストリームセックスしたんじゃない崖っぷちでセックスして、
うん、
それがもう一回ニュースになっていて、
うん、
でこの度エクストリームセックスで生まれた女の子がこの子だったっていうのがどうすか。
じゃあその初のエクストリームセックスベイビーっていうことがニュースになったってこと
ですね。それが正解じゃないですか。うん、
残念。
あ、残念。あ、でも考え方は合ってる？
考え方は何一つ合ってないです。
え、じゃあ生まれたことがすごいの？
生まれたこともうすごい かな。
うん。わかった。
っていうか、ね、うん、まずこの一家自体が、まずすごいのよ。
僕、本当に思ったこと言っていい？
いいよ。
お鍋おかま。
お鍋おかまって。
お鍋おかまの間に生まれた子供。なるほどね。
うん。
要は、どっちもが性転換みたいな。
両方逆。
そう。完全にはしてないけどね。
うんうんうん。
うん。チンチンついてる女性に見える人。
うんうん。
と、ついてない男性にしか見えない人。の間に生まれた子供。だから、あの、北条司の漫画みたいな。
はいはい。
迷った。あれみたいな感じ。
どうですか？違います。
あれ？
あのね、夫婦は普通です。
普通。
なんですけど、
うん、
一家になると普通じゃないんです。
めちゃくちゃ年いってるとか
45歳2人とも、
あ、ちょっといってるぐらいだな。でも、うん、普通に産んでもおかしくないわ、
うん、
そしたら人間じゃねえとか
どういうこと。
いや、名前がついて一家って言ってるけど、一家って言っても人間じゃないものを一家とも言うじゃない。例えばですけれども、
うん、
前の何ですか、動物奇想天外とかでも、
うん、
チーターの一家がいましたみたいなこと言うじゃない。これも実は人間じゃなくって、
うん、
なんか別のもんなのよ、うん、ほんで種の違う父親と種の違う母親の間に生まれたなんか奇妙な動物の話じゃない。
ああ、
うん、
全然違いますね。
あれ、じゃあお手上げですわ。
お手上げですか。
すみません、分かんなかった。
じゃあね、まあまあヒントというかほぼ答えに近いんですけど、
うん、くださいよ。
この女の子、
うん、
第15子なんですよ。
え、めっちゃ産んでんや、
うん、で、
そうか、
何がすごいかっていうと、うん、15子なんですけど、うん、初めての女の子なんですよ。つまり、
うん、
14連続男の子が生まれてきてって、はいはいはいはい、最後の最後15人目に女の子が初めて生まれたってことで、ニュースになったと。すごくないですかこれ。
当たるわけなくないこれ。でもまあ、そうか、当てられるか。
14、
うんうん、
まあまあこれ15人っていうのは難しいけど、
何人か目の子供だと当てられるよね。
そう、
確かにそうだわ。この一
家で考えるとすごいでしょ。
すごいね。なんかよく言うさ、私子供でサッカーチーム作りたいんですってのができるんだもんね、
うん。だから長男から28歳、25歳、23歳、21歳、18歳、17歳、15歳、14歳、12歳、10歳、8歳、6歳、5歳、2歳と、男の子が連続で続いて、
女の子が
15人目でやっと女の子が生まれた。
てか、そんな、あれなんだ、連続して毎年。
これってでも、すごいよね。
すごい。
で、なんかね、一応、なんだっけな、ストレスが、
うん、
男の子が生まれやすいとか女の子が生まれやすいに関係するんじゃないかっていう説はあるんですよね、
うん、
だからなんかもしかしたらそういう環境でずっと、
うん、
男の子が生まれやすい環境にあったけど最後にちょっと環境が変わって、うんうん、女の子が生まれたんじゃないかなとかも考えられるかなっていう感じですね。なんかすごいね、関係するらしい。血糖値が変わると男の子が生まれにくいとかなんかいろいろあるらしいんですよね。
なんか男の子を産む方法とかもありましたよね。なんか
女の子を
産む方法みたいな。
あるある、うん、まあそれ科学的じゃないっぽいんだけどね。喧嘩が多い夫婦から女の子が生まれやすいとか、なんかね、強いストレスがどうとかね、結構いろんな説が出てるんですけど、まあこれといってまあバチッと決まってるっていう感じではないみたいですね。
なんかでも子供ができない人にこうしたら子供できますよっていうアドバイスできそうね。そんなの産んだったら、
うん、ね、
そもそもね、こういうもの食べてましたとか、こういう生活を送ってましたとか、
ね、壮大なる人体実験みたいになってるよね、勝手にやってる。
いや、まあ確かにね、
うん、
15人はすごいわ。
15、14連続大連チャンスよ、パチンコだったら。
なんでパチンコで
格変だよ、ずっと
玉じゃないよ子供
は。すごいなと思って。うん、まあまあいいですわ、
うん、
はい、ということでね、ハズレ、
はい、すいません、
でございます。じゃあちょっと当てられそうなやつもね、
それがいい、
ちょっと入れていきましょうかね。
一問はやっぱ正解したいから
ね、気持ちよく、
うん、
これも結構新しめのニュースでございますけれども、はい、オーストラリアのですね、
うん、
スーパーマーケットの お話なんですけども、はい、オーストラリアのスーパーマーケットの中にですね、
うん、
ある新商品が、
うん、
まあ、販売されまして、うん、でそれが、檻なんですよ。
檻、
うん、
うん、
でまあ、約600円ぐらいで買える檻なんですけども、
600円で檻買えるの？
そうっていうのもサイズがものすごい小さめなんですね、うんうん、まあちょっと手のひらに乗るようなサイズの檻なんですけども、うん、ただ檻としてはまあちゃんと鍵がかかるような檻なんですけども、これが結構売れに売れていると、
はい、
で大人にとにかく売れていると、
うん、
この、檻、
うん、
何を入れるための檻なんでしょうかという、
わかります。これ人を選んで出題した方がいいわ、うん、オーストラリアの質問なんて、あなたそこも出題者の腕がやっぱりないなと思いましたね。今
2問連続で外してるんですけど。
あのね、
はい、
僕の弟がね、僕3兄弟で長男なんですけど、
はい、
次男がね、仕事ができて優秀だからと言うて社員旅行でオーストラリアに行ったことが実はあるんですよ。
留学とかじゃないんだ。
違います。
社員旅行、
社員旅行です。
それもただ観光じゃないですか。
2泊3日と聞きました、うんうん、行ったんですね。その時にね、
うん、あった、もしかしてこれ
実は、
うん、
銃を目の前でね、
うん、
撃ってやるよっていうような、まあ、遊びがあったんですって。撃たしてはくれないけれど目の前で銃がどういうものかっていう音が鳴るだとか、あ、
撃つところを見れるってこと。
あと、そうそうそうそう、ターゲットだったらどんな風に破裂するとか見させてやるよって言って、で遠くに的があるんですって。
うん、
的があって、で的っていうのが動物なんですよ。
え、生きてる
野生の動物、
うんうん、
それを撃ち殺して、
うん、
で倒すことができたらばあれを食べましょう、
うん、
言うんですよ。
狩り、狩りだね。
そう、鳥やったかななんかを撃つって言って、
うんうん、
でもしこれが撃ち落とせなかったら、うん、申し訳ない、あなた方の今夜のご飯はハンバーガーです、
うん、
って言ったんですって、
うんうん、
で撃つんですよ、
うん、
そしたら当たんなかったんですね、
うん、
申し訳ない、皆さんのご飯は今日はハンバーガーだよって言うんですって、
うん、
でハンバーガーっていうのがオーストラリアではむちゃくちゃ食うんですって。
もうもう、
うん、
それはね、
うん、
食いそうですよ普通に。
マクドナルドなんです
よ
ね。
なんか ビーフあるからね。あの
だから檻の中に入れるのってハンバーガーじゃない？取られないように。
あ、ハンバーガーを、
うん、
あの何から守ってんのそれは。
いや誰からとかじゃなく、
うん、
もう檻の中にハンバーガー入れとくみたいな。
その出来たてのハンバーガーを誰かに食われないように、
はい、それは出来たてだろうが。
冷めてくからどんどん檻の中で。
ハンバーガーじゃない、ハンバーガー入れるための
檻、
600円、
ハンバーガージェイル、ね、
檻セットみたいな、ジェイルセット、
うん、
何なさいます、飲み物。
いやいや、
飲み物何なさいます。
ジュース、コーラ。
はい、わかりました。
何のコント
通していいですか。
通していいけど、
はい、通してさせていただきます。はい、お待たせしました。
ハズレです。
あー、違うのか。
ハンバーガーは入れません。
動物でしょ。でも動くものでしょ、動くものでしょ。
動物でもございません。
え、でも檻でしょ。
まあじゃあ写真見ます、
うん、うん、見たい。
これ、あ、ちょっと待って、これ、ほら、これぐらいの
ちゃんとした檻じゃん。
で、檻なんですよ、普通に檻、うん、
でも動物でもないし、
ただサイズがちょっと小さい。
ハンバーガーでもないんでしょ。
まあだ、そうね、机とかに置けるぐらいの大きさって感じ。
じゃあもしかしたらその例えばですけど、
うん、
何かで使えるものだけれどもそれがおしゃれやからこれに入れとくのもいいかもねっていう感じになってんじゃない。
そのインテリアみたいなこと、
コスメ入れるとか檻の中に。
違います、これ檻である理由がちゃんと必要なんです。
じゃあなんか逃がさないようにするってこと、何か出ないようにっていう檻から。
うん、まああるものを閉じ込めなきゃいけないってことですね。
そうですよね。
うん、
それがでも生き物じゃない
ですよ。親に人気っていうところが。
わかった。完全にわかったもう。
さあ、
当てにいっていいですか。
いやもう最後ぐらいはちゃんと当てていただかないと気持ちね、
う
ん、悪いでしょ。
そうそうそうそう、
はい。
スマホ。
正解でございます。
やったぜ。
そうなんですよ、
うん、
フォンジェイルというですね、あの商品でございまして、はい、まあ、このね檻にはスマホ依存から守るために親が、買っていると、
うん、
で結構売れているということでございまして、
600円っていいね、またね、
600円、そう、うん、安いんですよ。だからまあ要は何ですか、 SNS とか、うん、もうとにかくスマホをもういじりすぎてて、
うん、
で勉強しろっつってても、
うん、
結局スマホをそのまんまにしておくと、
うん、
なんだかんだでいじってるみたいなことになるじゃないですか。そうですね。うん、ね、僕がちょっと前にあの動画で話したマルチタスクみたいなのになってるわけですよ。
うんうん、
っていうことで、じゃあどうすればいいのかと、
うん、
取り上げるのもあれだからってことで、うんうん、まあ、こういううん、フォンジェイルというものが販売されて、おお、これは面白いということで売れていると。で中には、コントローラーを入れる親なんかも出てきていると。
ゲーム機の、
あの iPad とかの大きさは入んないんだけど、
そ
うか、 Xbox のコントローラー2台とかなら、うん、入るということで、ほらこんな感じで入れてると。
あ、本当だ
ね。で、まあ、つまりこの制限
、うんうん、
親ができる檻、うん、ということ
で、面
白いね、バカ売れ中ということで、
うん、
まあ日本でもちょっと出たら売れそうかなぐらいの感じですよね。
ね、面白い。
面白いですよね。ユーモアあって、っ
ていい、ね、うん、またね、
センスを感じますけど、
うん、
はい、ということで、まあそんな感じで最後ちゃんと当てていただいたんでね、気持ちよく終われたと思いますけれども、
うん、気持ちいいです。
まあもうちょっとあったんですけど、まあいいかな。あの
はしゃぎすぎた。これってさ、
うん、
多分問題答える、うん、はい次って感じだったんでしょ。多分、
うん、そうそうそう。
こんな何回も答える連投するとは思わなかったですよね。
あと最初にかすられたのがちょっとショックで。問題の質をどうしようかって悩んじゃいましたけど、
うん、当てに来る人間なんかなと思ったら、うん、2,3 問目大外しするっていう。
だから、まあ、
早瀬はね予測できない人間なんですよ。
そうですね、そうだそうですということで、
透かして逃げるのやめてよ。
ね、まあとりあえず、うん、こういう感じでまた、やろうかなと思ってますんで、うん、またたまったらじゃあどっかで出会いましょうということで。
キャラ違ったっけ。
はい、
クイズマスター基本とかじゃないでしょ、別に。
ということで
最初言ってくんないと、
オカルト
出会いましょう、
トゥーセブンでございました。
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございました。